出た。はい、改めましておはようございます。
おはようございます。
で、まあ、また明けましておめでとうございますなんですけど、皆さんどのような年末年始をこうお過ごしになりましたか。ちょっとまあだいぶお正月気分も過ぎたかもしれないんですけど、ちょっと思い起こしていただいて、どうだったですか。あの天気はだいぶ守られたような感じがありますし、それほど何か大きなこともなく平穏だった感じもありますが、もうもちろん皆さんそれぞれの年末年始をお過ごしだったかと思います。私はですね、あの久しぶりにあの年始をあの仕事なく休めることができまして、家族で過ごしたんですけど、まあ年始と言いますとこう何かを始めるこうきっかけになることが多いかと思うんですけども、何か皆さんも今年のこう抱負というか予定というか目標というか何か考えましたか。どうですか。あんまり考えてない。何かで聞いたんですけど、まああのあるですね、あの僕は1対1の弟子作りをしているあの方なんですけど、去年もそういう話してたなと思ったんですけど、年始に、自分のテーマ成功を決めたりとかですねして、それを、まあ、まず聖書に乗って読んで、私に今年私に与えられている成功は何だろうとかですね考えてあの決めた方もいらっしゃいますし、あとは私もですね、ここ何年ぐらいかな、これ実はそうなんです、友牧師にですね言われて、年に1回以上ぐらいは聖書を読んだ方がいいと思いますみたいな話があって、ああそうだなと思ってですね、読み始めたんですけど、いろいろな読み方がありまして、プランがありまして、ずっとあの BRC っていうプランでやってたんですけど、去年はあのクロノロジカルなあの 歴史順に読むっていうやつを試してみまして、で今年もですね、じゃあ何かどういうふうに読もうかなと思って、今年はなんかあのテマティックっていう、まあ、テーマ別のなんかあのプランがあったんで、それを今始めてるんですけど、皆さんもどうですか。聖書をあの通読するのもですね、まだ今がチャンスなので始めてみるといいと思うんですけど、これはあの本当におすすめで、おそらくだから年に1回以上ぐらい読んだ方がいい。僕はだいたい旧約1回新約2回っていうプランなんですけど、本当にそれはあの変わると思います。でまああの登れてエクレシアだと御言葉の光っていう聖書通読あの雑誌がありまして、ここあの船橋だとさっき見たんですけど、このマナっていうのを使ってますよね。これはあのこういうのもあの活用すると本当にこう助けになるのでいいと思います。でまあ今年の登れてエクレシアの通読の最初がエペソビトへの手紙だったんですね。だからこれ書いてないか、そのレジュメにはあるんですけど、エペソビトへの手紙から今回ちょっとメッセージを準備しました。まあこれ本当に自分で準備してて思ったんですけど、年の初めにふさわしいかなとちょっと思いまして、本当に神様があの語ってくださったなと感じています。皆さんと分かち合えるのを本当にあの喜んでいます。最初に短く祈ります。素晴らしいお父さん、感謝です。今日の日ありがとうございます。素晴らしい天気ありがとうございます。今日もあなたが作られた特別の日です。あなたを礼拝できる特権をありがとうございます。あなたを賛美できる特権を音楽を与えてくださってありがとうございます。それから御言葉を、何よりも本当にあなたの言葉である御言葉を私たちに与えてくださって残してくださってありがとうございます。これから聖書を紐解いてあなたの言葉をあなたの言葉に聞きたいと思います。どうぞ語ってください。私を通してどうぞ語ってください。私を用いてください。また皆さんの心の目、心の耳を今こそ開いて、特別のあなたの奥義をどうぞ示してください。お願いします。あなたに期待をし委ねます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。じゃあ早速ですね、聖書を開きたいんですが、エピソビトへの手紙、まあ皆さんよくご存知かもしれないんですけど、ちょっとだけ復習しますと、エピソビトへの手紙というのは新約聖書にありまして、エペソの教会とそれのこう周辺もですね合わせてこう回覧するような手紙としてパウロが書きました。でパウロはその時あのローマにいました。あのイタリアの半島を見えると思いますけど、ローマにいてですね、軟禁状態ですね。まあもうあの人生だいぶこう彼もですね、あの迫ったことを多分実感してた時だと思うんですけど、自分が 電動旅行の中でですね、この青とか赤とか電動旅行したんですけど、電動旅行の中でこう作って育てた教会に対してですね、言葉を与えて残しています。ちなみにエペソどこだか皆さん分かります？パッと分かりますね。そう、指差してこれですね、この辺り、ここがこれエフェソスって書いてあるんで、ちょっとこれは引っ掛けなんですけど、この辺りは今のトルコの半島 のエーゲ海に面した都市でして、この辺りをですね、昔アジア州と言いましてですね、ロマでアジアの、州都だったというふうに言われてますけど、非常に栄えた町ですね。で、この辺の周辺の教会に、パウロがこう当てました。で、エペソ人への手紙を一言でどの聖句かみたいなことを言うとですね、大体この聖句だというふうに考えられます。1章の23節に、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。一言で言うと、教会について全編通してこう大体書いてあると思っている。で、この教会というのはエクレシアという言葉ですね。ここも船橋エクレシアです。共同体、で、神による新しい共同体とは何だということなわけです。で、これ大きくですね、2つにこう分かれてまして、1章から3章までと4章から6章までですね、大きく性格というか色合いが違ってまして、1章から3章はその今の状態ですね。 あなたたちはどのような、つまり神による新しい共同体というのはどんなものなのか、でどういうものなのか、今もすでにこうなんだということが1章から3章で、4章から6章がですね、今度は神による新しい共同体はこうするんだ、このように行動するんだということを、こうするべきなんだ、こういうものなんだっていう、状態についてとこの行いについて大きく2つに分かれている。すごいですよ。前半の1章から3章は、何々しなさいっていう言葉が一切出てこない。で、後半は今度は何々しなさいばっかりにこうなるわけなんですけど、でも両方合わせて神による新しい共同体とは何なのか、つまり教会、私たちエクレシアは何なのかということが書かれている。で、今日選んだところはエペソ人への手紙の5章1節から11節、ということで後半 なので何々しなさいが結構出てきます。早速読んでみたいと思います。1節から11節ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神の御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。ちょっと長いかもしれませんが、この11節までを考えたいんです。さっきも言いましたが、エピソビトへの手紙は全体で神による新しい共同体、教会について書いてますから、ここも教会について書いています。普通にわかるかもしれないんですけども、英語で読むとですね、私今回、通読の話ちょっと戻りますと、一昨年ぐらいか、もっと前、日本語と英語で両方読もうとしてるんですね。で、英語だとまた新しい気づきもあったりなんかしてですね、日本語ももちろん素晴らしいんですけど、特にですね、単数複数っていう名詞のこう数の違いがあんま日本語だとそんなにはっきりしない時がある。で、ここはですね、愛されている子供らしくって書いてあるんですけど、これ複数なんですね、言語だと、言語でもで、英語だとチルドレンになってるわけです。で、8節のこの光の子供、これも複数なんですね。だから 数の人たちに向かって、まあ、言っているし、それはだから共同体に対して指しているみたいなことがこう分かるわけなんです。じゃあこの神による新しい共同体エクレシアはじゃあどういうものなのかということをちょっと考えると、この言葉から少しこうヒントとして受け取れるんじゃないかと思います。これがですね、ちなみにですから愛されている学生らしくとかですね、愛されている労働者らしくとかですね、愛されているスポーツマンらしくとかですね、書いてたらちょっと違いますよね。共同体の性質がそこで分かります。これ子供って書いてある、愛されている子供ね。どんな共同体かで、他にもですね、共同体について分かるんですけど、例えばこのエペソの中に父なる神って書いてあるんですね。父なる神書いてある。あとは男がその父と母を離れその妻と一体となるとかですね、父母妻とかですね、まあつまり夫もいるわけですけど、これはどういう共同体でしょうかとね、と考えると、まあ簡単なんですけど、子供がいてお父さんがいてお母さんがいてね、夫がいて妻がいてね、これはつまり家族なわけです。で実際エペソ人への手紙の2章19節にはこう書いてある。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。これは家族だった。だから、あ、これはレジュメにたまにこうアンダーラインつけることなんですけど、最初のアンダーラインは何なのかというと、神による新しい共同体、あ、これ456ってなっちゃいますね、これ123の間違いですけど、教会エクレシアは家族のようなものであるということが、まあ、分かるわけです。神による新しい共同体は家族のようなものですと。これネットから探してきまして、これもまあお父さんがいてお母さんがいて、まあ、多分息子娘の家族夫婦がいてで孫がいるみたいなね、これ家族、まあもしくは、まあ、これちょっとノボレテ・グレシアのファミリーキャンプの写真、あ、てかパズの、使ってパズのファミリーキャンプの写真なんですけど、このような家族、いろんな人がいていました。自分見つけた人もいるかもしれませんけど、ちなみに去年はなかったんですけど今年はあるはずなので、5月ぐらいの予定だと思いますけど、まあ、ちょっとまたアナウンスがありますが皆さんもぜひご参加ください、ですと。このような人がいる、まあ、神による新しい共同体は家族のようなものです。じゃあ次、神による新しい共同体、つまり神の家族はどんなものなんでしょうかと。今日は大きく2つ考えたい。一つは愛のうちを歩む、もう一つは清さを求めるです。それぞれ今日の聖句から見ていきます。一節、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい、また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを、あ、また忘れた、またこれはこの愛もこの愛も赤くする予定だったんです。愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。もう愛がこの中に3回も出てくるんですね。神による新しい共同体、神の家族は愛によってこう特徴づけられる共同体だわけなんです。それは愛されている子供、愛されているという愛、もう一個は愛のうちに歩む、つまり愛し合う共同体。愛の中にはいろんな愛がありますねと、さっき家族の中で愛を考えると、まあ、どうですか、夫婦であれば夫婦の愛情はもちろんありますと、で兄弟愛もあるでしょうと、親子の愛もあるでしょうと、まあ、いろんな愛がある。聖書の中にもギリシャ語では大きくあるのは3つ、聖書の中で出てきます。ギリシャ語だと4つあるらしいんですけど、まあ、3つでいくつかの愛がありますけど、じゃあこれはどんな愛でしょうかということなわけです。ここに書いてあるのはキリストも私たちを愛してと、これはキリストの愛に習う愛です。ここで言う愛は、まあギリシャ語で言えばアガペの愛になります。どんな愛か、イエス様が私たちを愛した、だから私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。香ばしい香りを捧げたということはですね、その旧約聖書に書いてある律法の中で生贄を捧げて香ばしい香りを捧げるのは、つまり物が燃えた時です。物が燃やされた時ね、つまり生贄の動物が燃やされるわけです。つまり死んで
全部灰になってなくなっちゃう、まあ、なくなっちゃうというか灰になっちゃうみたいなことなんです。イエス様がそのようになったということです。あのことですよね。つまりそういうふうにして愛を表現した、その愛である。つまりそこに犠牲があるわけですですよね。私たちの最善を思って私たちを愛したので、私たちのために犠牲を払った愛です。もっと言うと、神様が私たちを許すためにそのことを行ったので、許す愛です。ですね。で、イエス様は天に帰られて、その後、助け主の愛を送る、助け主を送る、言いました。それ聖霊を送る。つまり、助ける愛です。だから、ここで言う愛の中に愛、愛されている子供という時の愛は、そのような愛だということです。犠牲を払う愛、許し合う愛、助け合う愛なわけです。で、その愛のうちに歩みなさい。それが神による新しい共同体、神の家族を特徴づける愛なわけです。だから、そうです。はい。で、それが一番目。で、次。次は清さを求める。じゃあ3節からいきます。あなた方の間では聖徒にふさわしく御霊な行いも、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることをさえしてはいけません。また下品なことや愚かなおしゃべり、わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神の御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らになるのです。清さという言葉が、語源を言うと分離するって意味なんですね。だから違うっていうことです。つまり清さってことは何と違うか、まあ、ここに書いてあるんですけど、いろんなもの書いてあるんです。これは、まあ、一言で言うとこの世的なものと言っていい。私たちの罪から来る、その結果と言っていい。でそのようなこの世と、まあ、違う存在である。清いってそういうこと。そういうようなもので特徴づけられるのが神の家族、キリストの神の新しい共同体であるということが分かるんじゃないかと思います。でさらにここに赤くしましたけど、言葉と行いのセットであるということも分かります。私たち言葉だけで何かちょっと言うことできちゃうんですよね。そうすると行いが伴わないと実はかえって良くない結果になることもある。逆に行いはものすごくやってますけど、言葉が伴わないと、言葉がそこにないと、つまりうまく伝わらないこともあります。だから言葉と行いが、まあ、セットであるということもここは大事なんじゃないかというふうに思います。でまあ、これ1節から7節までずっと読んできましたけど、本当にこのパウロという人が僕はこう論理を組み立てていくのがですね結構好きで、こうなってこうなってですね、でその次が来るわけです。これちょっと一瞬唐突のように見えるんですけど、これつまりまとめになるわけです。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。これ突然光っていうキーワード出てきたんですけど、これはつまりですね、愛のうちに歩むということと清さを求めたこの世と、まあまあ、その分離がですね難しいですけど、なんだ、完全にこう離れちゃうんじゃなくて違うということです。この世のね、この世にあって違う、これがつまり光であるという言葉がここでこう出てくるんじゃないか、キーワードとして。光、どうですか。聖書の中で光について考えると結構いろいろこう考えられるんですよ。思い出しますか。聖書の中で光が最初に出てきたところ、思い出しますか。ね、光あれ、3節ぐらいこう、ね、いきなりもう光あれ、この世がもう光から始まったわけです。光を作るところが始まった。他にも光を思い出しますか。光と聖書で考えると、例えばですね、なんだ、立法を授与された、なんだっけ、どう忘れしちゃった、山の名前なんでしたっけ、シナイ山にモーセが上がるときに、ものすごいこう音と光とですね、また稲光とですね、もうそのすごかった、ものすごかった、そういうのは特に光もある。あとは何ですか、
まあ、似たようなことで言うとイエス様が天に帰られる前にこう山の上ですね、栄光の端をこう見せた時もものすごい光がそこにあったし、もっと言うとイエス様自身が私は世の光ですって言ったりとかですね、ヨハネの福音書に光が来たとかですね、光が闇に勝たなかったとかですね、でさらに私たちのことをあなた方は世の光です言っている。聖書の中で光はいくつか のことをやっぱり表しているわけですね。いきますよ、光、そうです、ここまで来ました、はい、神の臨在を表します、光が。で、神の清さをやっぱり表します。それから神の愛ですね。そして神の愛が罪の中にこう差し込む様をですね、こう表すしています。聖書の中で光が使われるとき、光っていうのはそういう言葉なんです。だから愛がそこにあるし、清さがそこにこう表現されているわけです。だからパウロは、愛のうちに歩みなさい、清さを求めなさい、つまりそれは光です、あなた方は光ですということをこう言っている。だから光の子供、神の家族の中で光の子供です。で、さっきのアンダーラインの話ですね、2つ目のアンダーラインはこれらを一言で言うと光です。ここできてやっとそのタイトルまでたどり着いたわけなんですけど、今日のタイトルが光の家族ということなんですけど、もう一度言いますと、神による新しい共同体をエピソビトの手紙で神様は知らせようとしています。それはつまり光の家族のようなものですということになります。あ、そうか、でこれがあったんですね。そうです、このエフェクトまで作ったんですけど先に言っちゃいましたけどね、これをこう出しながらやるわけなんですけど、です。で、さらに9節、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい、実を結ばない暗闇の技に加わらずそれを明るみに出しなさい。私たちは光の家族です、光です。で、こう説明されました。あ、そうか、私たちは光の家族です。で、エピソビトへの手紙もあなた方の状態を言っているのと同時にあなた方の行いについても書いてある。だから私たちは光の家族はどういうような結果を生むのか、これは実を結ぶのかということもとても重要なわけです。光の家族は実を結ぶんです。私たち教会は、エクレシアは実を結びます。どんな実でしょうか。光の子供としての実ですよね。光の実なわけです。さっき言いました、神様の光は神様の臨在を表します。だから私たちは、教会は神様の臨在を運ぶ器です。光は、神様の清さを表しました。だから私たちはこの世にあって神の清さを表す共同体です。光は神様の愛、そしてそれが差し込む様を表しました。だから私たちはこの世にあって愛し合う、その愛を、この愛し合う状態を表現し、それをこの世にですね、差し込ませる共同体なわけです。そのようなことが光の実ではないでしょうか。そうです、はい、神の臨在を運ぶ、神の愛を運ぶ、神の清さ、そして、まあ、そうですね、愛が差し込む様ということ、つまりそれは救いをそこに運ぶ器であるということです。実を結ぶ、ね、この実について少しやっぱ本当にイメージがこう必要かと思って写真持ってきたんですけど、まあこれたくさんのフルーツがね、実を結ぶことを英語でフルーツって言うんですか、だからフルーツが使われますけど、こう本当にいろいろな果物がそこに実る様をですね、イメージするといいと思います。ちなみにこれはガラテヤの5の22なんですけど、これも非常に有名で、実について今度書いてますけど、これ御霊の実はですね、御霊の実は言いますか、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そうですね、そういったものを私たちはこう結ぶ共同体なわけです。でもちょっと待ってくださいっていうことがあるんですね。これですね、ここまでこう、あ、そうだと思ってよしと思ってですね、ちょっと注意が必要なわけです。実を結ぶための大切なポイントがこうあります。
今日はそれをですね説明しようと思いまして、こういうものを持ってまいりました。これはまあこの間実はティン牧師がですねある勉強会でこう使った例えですけど、すごい分かりやすかったんで持ってきたんですけど、これは何でしょうと。これはドリル、まあ、ちょっと ドリルと思ってドリルです、ね、これドリルは ある大学生、と思ってください。これは男子大学生、ね、これ男子大学生で、男子大学生はですね大学に入ってですね、まあ、ちょっと悩んでるわけです。人生について、私は何のために生まれたんだろう、ね、私は今後どういう仕事をしていくんだろう、ね、何をすべきなのかこう考えてるわけです。でいろいろ悩んでですね、これなんかちょっとハンマーに似てるからこう叩いて何かするかと思ったら、ちょっとまあそれもうまくいかない。こっちとんがってるんで、こうなんか指圧みたいにこう何かを刺激するんじゃないかと思ってやってみるけど、どうもうまくいかない。なんだろう、私はなんで生きてるんだろうと思ったわけです。でその彼がですねイエス様にこう出会ったわけです。でそうするとよいしょ、でイエス様に出会って何が起こったかというと、こういうことが起こったね。ああと思ってですね、私はドリルだった、ドリルだったね、穴を開けられるということで穴を開けていくわけです。いろんなところにこう嬉しくてですね、ああ分かった、私 の生きている価値はドリルだったから穴を開けることです。いろんなところこう穴を開けられるんです。穴を開けてですね、もうすごい嬉しくなっちゃって、どんなといろんなところに穴を開けて、それでもうほとんど興奮状態、ね、で彼もですね聖書を読みましてですね、神様のこう召しにですね答えましてですね、答えていって弟子を作りなさいって言ってですね、福音を伝えようとこうするわけです。それで、まあ、彼は出て行ってですねやろうとするわけです。で出て行ってこの辺でこうやろうとするんですけど、こう何も起こらない、何も起こらないです。あれね、私たち自分がイエス様に出会った時にあの力がこうみなぎったのに、ね、こういろんなところに穴開けられたのに、なぜ出て行っても何も起こらない、起こらない、また何か単なる刺激を与える物体にこう戻ってしまった。なんだろう、彼は大きな間違いをちょっとしてしまった。彼のですね力の源は、彼の力の源は東京電力だったわけです。東京電力、彼の力の源は東京電力だったんです。東京電力につながっているから彼は穴を開けた、ね、まあ、東京電力っていうのは、まあ、もちろんその例えなんですけど、まあ、この中に東京電力の方いらっしゃるのも申し訳ないんですけど、私たちは何かにつながっている必要がある、ね、何でしょうかと。これはですね8節にヒントがあるわけです。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。主にあって光の子供となりました。この主にあってがとてつもなく大事なわけです。エピソビトへの手紙の1章の最初のところにですね、この主にあって山ほど出てくるわけです。あなた方は主にあって、主にあって、主にあって、こうですと説明してるわけです。この主にあってがないと困っちゃう。主にあってはつまり今私たちは聖霊によってということです。聖霊によって行います。私たちは聖霊によって世の光であって、愛の共同体であって、清い共同体になるわけです。ここをですね強調したいというふうにこう思います。聖霊によって行うということは、これも少しこう小難しい例えになっちゃうかもしれませんが、とですね、ができることを全部丸投げすることとはちょっと違います。私たちに根本的にできないことがあることを認めて、それを他の委ねることだというふうにちょっとまあ言ってみようと思いました。どうでしょう、あんまりうまく説明じゃないかもしれない。たまにこう頼ることが、まあ、特に男性の場合はなんか頼っちゃうと少しこう 弱いような感じを受けるかもしれませんが、そうではなくて、できないんです。できないことがあります。だからそれは 神に主にあって私たち今存在しているわけですから、主にあって行いますという、まあ、だけの話なわけです。さあまとめましょう。神の新しい共同体、それは神の、家族です。でその神の家族、光の家族は愛のうちを歩む共同体です。それはこの世と違う清さを求める、あの共同体です。しかし全ては主にあって、つまり聖霊によって行う共同体です。この神の共同体による新しい共同体、光の家族がどれほどのことかを考える一つの出来事があります。これはパウロが実は経験しています。パウロは最初は迫害者でした。もうみんなをですね、捕まえてですね、牢に入れまくってた。でダマスコっていうところに行く途中、まあ、そこまでも出て行って捕まえてきたんで、ダマスコっていうところに行く途中で、そうだ、これもさっき言わせましたけど、ものすごい光の体験をするわけです。彼がもう光がバーッと天から光があって、もう目が3日間見えなくなっちゃったみたいな、そういう経験をしたんですけど、その時イエス様がですね、何と言ったか覚えてますか？パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのかって言ったんです。パウロを迫害してたのは教会です。教会を迫害するパウロに対して神、イエス様はなぜ私を迫害するのかと言った。つまりこの世にあって教会はキリストなわけですですかね。そのぐらいのことであるということです。でそれが聖霊によって私たちがそのような愛の共同体、清い共同体、救いをもたらし、神の臨在をもたらす共同体、キリストの働きをしていくときに何が起こるか。イエス様がこの世界を変えたのと同じように、今この世界が変わるんです。この日本はその教会によって救われるんです。教会を通してか、教会を通して救われるんです。そのようなのが神様の計画なんです。私たちが聖霊によって愛し合い、清さを求め、行動していくときに、そこに神の栄光が大きくこう表されて、違いないというふうに私は思います。お祈りをします。素晴らしいお父さん、感謝です。あなたが全てを始めてくださいました。あなたが完全に成し遂げてくださいました。私たちが罪の中にあったのに、私たちを愛し、私たちのためにご自身を捧げ、私たちの罪の罰を完全に引き受け、そして私たちを許し、清め、用いてくださいます。今私たちはあなたに本当に最高の賛美を捧げ、あなたを礼拝し、そしてあなたに従います。あなたがこの世にあって私たち、神の共同体、光の家族を作り、そしてそれを用いてこの世を救いに導いてくださいます。感謝です。そのことを私たちがいつも聖霊によってあなたと共に行っていくときに、この日本が救われ、世界があなたを賛美する、そのようなことになることを信じて感謝をします。これからの1週間も、これからもどうぞ全てを導いてください。全てをあなたと共に行います。あなたに全てを委ねます。そしてあなたが成し遂げられることを信じて感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。